カラスってさ、
カラス、うん、
めっちゃ頭いいじゃん。
なんかね、小学校から中学校、高校かな、高校だ。
何
結構今調べて
たよ、遡
ってたから殺され
そうだったから
全然違かったから思い出が
小学校から高校までを検索した
そう検索
の CPU アホだな
高校の図書館にあったんだよね、うん、そのカラスの下はなぜないのかみたいな本がね。
へ
え、確か見たことなくない、
カラスの下、
死体、
あ、死体、
そう
俺ある、
あんのかい、
うん、
無理じゃん
ちなみになんでそれはカラスの死体なぜ見ないっていう話だったの、
うん、いやだからその本があったの図書館にね、
うん、
でやっぱカラスって頭いいから多分読めてないんだけど、
読め、
いや読めてなかったの、
うん、
いやだから友達とあの本めっちゃ気になるよね
だから読め
じゃないの
よ、
その本すらもカラスの死体もなければその本すらも見つからなくて、
あー気になってたけど、
気になってたけど、だから2人でずっと話したの、どうなんだろうねっていう、パソコンもそんなにだったからさ、俺たち。
ああ。
だからそれ今思い出して一気にバーンとね。
俺、東京に出てきてさ、あんまり見なくなったんだけど、うん、田舎、福岡の、
うん、
まあ、田舎だからさ、
うん、
まあよくいる。
まあね、
で、俺の実家はさ、うん、田舎で田んぼとかが至るところにあるんだけど、
はいはいはい、
そ田んぼにやっぱかかしとかを立てないとさ、鳥とか
が寄
ってくる。
ああ、はいはい。
それはもうカラスだけじゃなくて、スズメとか
も
だったんだけど、もう一切やっぱ効果ないのね、カラスに関
しては。いやー、そうだね。俺もなんか分かる、それは
普通のさ、うん、あのメキシコで殺されたやつの晒し首みたいな状態 の、 あの
でっけえかかしみたいな、
そうプレーンの状態のかかしだったらさ、
う
ん、
もう
普通に頭の上に
乗っかってる、乗っかってる、乗っかってるあれダメよ。
でなんか鳥の目っていうさ、うん、あのなんかめっちゃでっかい目ん玉みたいなバルーンがあって、
めっちゃ怖いな
とか、なんか CD を吊り下げたりとかして、
あ、やっぱ CD は効果あるんだね。
なんかキラキラ光るとビビるみたいな
のあるけどさ、
基本的に全部効果ないのよ。
すぐだよね。
もうカラス
1日だけだよね、やってね。
だからもう最終的に一番効果あるっつってさ、うん、俺の小学校の時、うん、いや中学校、いや高校かない
や俺と同じじゃねえか、おめえもバカになっちゃってんじゃねえ
で小学校の時の通学路に、うん、
はい、
まあ田んぼの中を、まあ、突っ切っていくみたいな、
あーもうすごいね、やっぱそんなことですね、
通学路だったんだけど、
いいな、いいな、
その途中のかかしがさ、うん、もうやっぱグレードアップしていってさ最終的に殺したカラスを釣ってた
いや俺もね今その話で思い出したもん、あったわと思って、
うん、
ビニールのカラスの下あるじゃん、
あるある、ビニールガラスもあるよね、
そうそう、あれも要は見せしめみたいな感じで、
そうそうそう、だから仲間じゃないカラスがいたらビビって、
そうそうそうそうそう、
だけど本当にあの
本物のや
つ足くくりつけてさ、死んだカラスをボテーって
あらら
釣ってるのがあって、それ効果があったかは分からんけどさ、確かにあれを見なかったなと。
いや俺それ確かに母親の実家が福島だから、
うん、
そういう道やっぱあるのよね、
うん、
でなんか浜に遊びに行こうっていう時に、うん、まあ、それビニールガラスのかかしだったりするの、うん、やっぱ効果ないんだけど、めっちゃ一匹だけなんかリアルに肺がクソ曲がってる、うん、それがあれ生なんじゃないって思ってたけど怖かったから近くに行かなかったけどさ、
効果あんのかね。
でもね飯とかしてるわけじゃん、
でもめちゃめちゃ賢くてさ、うん、やっぱ小学校の時ってさ、やっぱり動物に石投げていじめたりとかそういう悪い遊びするじゃん、
うん、あーいやそうなんだ、まあ、すかするか子供はね、
結構ね、うん、池に泳いでる亀を見てさ枝でつついてみたりとかさ、
なんか昔でいうそのカエルのケツに爆竹入れるみたいなやつでしょ、
そこまで、
いや俺はやったことないよ、両津の遊びね、
よく聞くけどね
そうそうそうそう、
そこまでのことはさすがに俺できなかったけど、なんかその池とかね、
はいはい、
掘り割りを泳いでる亀をねツンツンツンツンツンついたり、
うんうんうん、
そしたらなんか腰身のつけたやつが釣り竿を持ってやってきて、うん、亀いじめんのやめなさいとなんだこいつと思ったら小判くれるからまあいいかでもそいつがそれから消えていなくなってさ、後で聞いたらなんか100年後に戻ってきたみたいな、
うん、いやいやどういうことなんだよ消えて100年後になるかまどもいるの、ね、浦島太郎ってなった
ら
ね、
いやカラスとかいたらさ、でもあの地区でもカラスは追い払ってくださいみたいな、
あーまあ害獣だからね、
そうそう、殺すのはさすが無理だけど、うん、やっぱ追い払った方がいいですみたいな、
はいはいはい、
だから子供たちもやっぱり大義名分得てるから結構石投げたりして遊んだりする
んで、あーなるほど、
だから、まあ、田んぼに石は入れるんだよとは言われるんだけど、
そっかそっか、もう大人がいいって言ってるからね、それは調子に乗るわな、うん、
でもやっぱスズメとかはさ、うん、ウェーイとか言うとみんなビビってバタバタバタって逃げてくんだけど、カラス全然、
そうね、
子供がいくら調子乗ってイエーイとか言って
そうもうスッとね、
何か
怖えよな、
で遠くにいるカラスをさ、うん、なんか当てを意地悪してやろうと思ってさ、
はいはいはい、
石を投げようとするじゃん、
あ
そしたら石拾う段階で逃げていく、
あ、やっぱ石打って。
だから俺が向こう側にいるカラスに石投げようと思ってさ、うん、なんか足元探して石を拾った瞬間にもう逃げる、投げる前に、
はあ、
もう投げられるって分かるから。
石、そういうことか。怖い、頭いいな。
でもうそれも分かってるから、うん、あいつバカだわと思って拾うふりするの、うん、
はいはい。
そしたら逃げないんだよね。
すごいね。
めちゃめちゃ頭いいなと。で俺の友達、その幼馴染で女の子がいてさ、でも女の子だったらさ、うん、やっぱ投げても届かんじゃん。
まあまあそのパワーがね。
だからもう女の子に関しては一切逃げないとか。
あ、もう舐めてんだ。
舐めてんの。
うわ、
怖ーっと。
すげえな、めちゃめちゃ脳みそあんじゃねえの。
これさ、田舎のカラスがこうなんだからさ、うん、都会のカラスめっちゃ頭いいんだろうなと思って。
いや、そうよ、都
会学習する機会がめっちゃ多いから。
うんうんうん。
この間俺始発で帰る時があって、
まあ忙しい、
あ疲れたと思ってとことか歩いてたら、久しぶりにカラス見てさ、
あの始発の朝に、
うん、
寒いよね。でもね、今
でもカラスはさ、なんかまあ俺そのイメージがあるから俺ちょっと怖いんだよ。
あ、
手出したらさ、なんか顔覚えて復讐するとかよく聞くじゃん。
なるほどね、まあ、昔いい思いは別にないもん。怖い。
だからもうちょっと俺もう目合わせないようにして、
はいはいはい、
俺が中学校の時、いや高校の時かな、
なんで、ね、しっかりしてくれかまどは。
中学校の時不良に目つけられた時にさ、絶対に絡まれないようにしてたムーブと同じ。
ああ、なるほどなるほど。
目合わせないようにして
何も知らないですよ、
あなたが絡む前から僕はもう人生落ち込んでますよみたいな
空気をね、そういうやつが出られるんだけどね。
でもカラスがさ、こっちチラッと見て、うん、やっぱ都会のカラス頭いいと思う。
え、なに、
へって鼻で笑われた。
いやいやいや、へって言った、
へって言った
、カラスが。
俺今までさ、カラスカー
って、あーそうだね、
そういうの聞いたことあるけど、
へ
俺もうなんでこんな畜生に舐められなきゃいけない
の。確かにな、川のもランキングその瞬間一気に下になったんだろうね、見た瞬間。
でももうそれ以来もう人生に自信が持てなくなった。
かわいそう。
いや、それで久しぶりにカラスってやっぱ頭いいなって思い出した
よね。いいよね、カラスは、うん、俺も囲まれたことあるもん、カラス。囲まれたことないでしょ、かまど。
いや、囲まれたことはない、チームアタックはないな。
いや、もう本当に怖かったよ、あのマトリックスみたいな感じで、俺がアンダーソンで、あのアンダーソン君って言うやつにめっちゃ囲まれるみたいな。
エージェントスミス。
そうそう、エージェントスミス。
確かに黒スーツっぽいから、
ね、そうそう、なんか幼稚園でもあれは幼稚園で、
うんうん、
なんかみんなでなんかピクニックに親と一緒に行くみたいな、
うん、
俺はなんか知らないけど、まあちょっとなんかヤバめの友達二人がそんなよく。
何ヤバめの
友達。すっげえはしゃぐやつ。
お前のこと。
いや違う違う、
お前のことを客観視して見てるってこと。
なんか俺がたまたま休んだ日に、
うん、
なんか消火器をぶちまけたっていうエピソードが
ある。あ、まあまあそのぐらいだったら、
そうそうそう、
イマジナリーフレンドかと思った
よ。いや、
頭のだけ
ファイトクラブ的なことになってたのこれでも言っちゃいけないかもしれない。
いや別にいいよ、
ファイトクラブもちょっとネタバレになっちゃった。
どうでもいい、みんな知ってるよ。
で、まあそいつやっぱちょっとみんなからもうちょっとなんかね、嫌われてるじゃないけど、ちょっと関わんのよしと
か、確かにちょっと、
うん、
お呼び越しになるかもね、
付き合うのは。で、そいつと遊んでて、うん、俺もみんなもそう言うから、なんか子供たちにすぐ洗脳されちゃうじゃん。
まあまあまあまあね、
こいつ人気ねえのかなみたいなっていう時に、まあその家族、まあ家族じゃない、俺の親とその子の親4人でね、まあお菓子とか食べてたの、
うんうん、
で、まあ子供同士2人で遊んでたら、俺が1人お菓子もちろん歩いてたよね、
うん、
そう、3つの間にカラスみんなポーッと前に来たのね、
うん、
カラスだ。
いや、やばいじゃん、もう RPG のエンカウント
じゃん。そうそう、で、エンカウントしたくないから後ろに行くじゃん。
野生のカラスが現れた。
そうそう、そしたら後ろにもいたよ。
お
で、もう右左でうわーって、もう本当にエンカラスが
もう完全に殺そうとし
てる。そう、でもうわーって泣いたら、そいつが
うん、
わーって蹴っ飛ばしてる、みんな。
お、助けてくれた
の。あの日めっちゃ良かったな。
へ、
その思いで今、お願いしました。
その友達は何、ミクオシンが中学校ぐらいになったら消えた。
え、違う違う、
ミクノシンが成長したら、なんか精神的に健常な発達をしたら消え
てる。なるほどね、そういうことじゃない。サイみたいな感じじゃないから、光のサイも消えちゃうネタバレになっちゃう。
ネタバレにす
ごいかなすもね。
まあまあ、喋り出しで正しい話題だったかどうか分かんないけどね。
まあまあ、いやいや、いいじゃないですかね。今週もね、頑張っていきましょう。
はい、
それではいきましょう。こってミクノシンゴー、どんぐりガムペロペロペロ、くちゃくちゃくちゃ、ごっくん。
はい、始まりました。やってみましょ
う。ワードですけどね。
ガム飲み込むやつなんだ。
俺飲み込むよ。すいません。これちょっと手がオンディー抜けみたいになっちゃった。
俺しかわかんない。そう、みんなをね、優雅に手を当てるみたいな。そうそうそう、俺しかわかんない。
ごめんごめん。ガム飲まないの。
ただオンディー抜けっていうのがすごい好きだったから、これはカットせず残す。
俺もオンディー抜け好き。めっちゃ笑っちゃうよね。え、飲まない？ガム。おいおい。ジュース飲むなって。豪快飲め。豪快によ。
なんかさ、なんか、まあ、反省じゃないけど、いや、ちゃんと翻って自分のことちゃんとしなきゃなって思うのってよくあるじゃん。
まあよくある。
この間、まあ、ひょんなことから、うん、そのおもころライターのマッキンさんと連絡を取ることがあってさ、ちょっと前にね。
はいはい、はい、
そして、まあ、急にね、こっちからお願い事があって、
はいはいはい、
連絡をしたんだけど、はいはいはい、なんか、いやかまどさんから連絡来たんでマジでボコボコに怒られるかと思いましたみたいな、
あ、来てた
言われて、うん、俺なんかしたか
な。いやいや、やっぱなんかね、その赤髪的なとこあるやん、かまどってなんか来たなっていうの
は。俺ミクヌシンにはなんかね、うん、嫌なことやったけど他の人はやってないけどね。
いや、だからそれがやっぱり急に自分に知らないなってやっぱり思っちゃうんじゃない
の。こんなこと言ってるとね、なんか怖がられてるのを越に言ってるみたいに思われるのも嫌だから、本当にこれはね、あのやめたい。
ああ、そうか、かまどだって、まあ、言ったら嫌だもんね、なんか。
ね、でもやっぱこれミクノシンのせいかなと思って。
なんで俺のせいなの。
いや、俺今日実はちょっと遅刻しちゃって。
ああ、いやいや、でもそれは今日はね、ちょっといつもと違う時間に俺が呼び出しちゃったから、ね、
久しぶりにカラオケをして撮らないといけないみたいな感じになったから、ね、
それはもう僕のせ
い。あれなんだけど、ちょっとね、俺前日までがすごい修羅場で。
そう、だからかまどちょっと予定ねみたいな言って
て。そうそうそう、でもう本当に空いてるんだけど、多分俺何週間ぶりにぐっすり寝れるみたいな。
ああ、ごめんね、それは
本当に。いや、まあいいんだけど、タイミングだったからさ、はいはいはい、ちょっと多分、いや頑張るけど多分寝坊する。もう俺自分のこと分かってるし、
はいはいはいはい、
と思って、
まあまあまあ、
ミクロシンにこの日何時ねって言われた時に頑張るとは言ったけど、
うんうんうん、
やっぱりね、ちょっと目覚めたら30分前だったんだよ。
まあまあまあ、しゃあない。でもそれもこっかにしたよ俺。
あ、本当？
なんとなくね。
まあまあ、でもまあミクロシンはさ、なんか財布忘れたとか。
いやいや、
全く関係ないところ
で財布なくてよ、
ミクロシンが、
うん、
全く関係ないところでパニックってたから。
そうそうそう、
いいんだけどさ、
めちゃめちゃ怖かった。
でもまあ一応ね、やっぱり、うん、普通に遅れるのも良くないし、うん、だからまあこういうところのギリからね、
いいよいいよ、
まあ、
遅刻はいいよ、
ちゃんとしようと思ってさ、うん、あのカラオケボックス来たらいつもみたいにさ、俺ジュース買うのね、うん、でまあ寝起きだからさ、
言って、うん、
だからまあ俺寝起きなんか甘いもの欲しくなる。
あー、でも結構そういう人多いよね。
もしくはなんか喉がスキッとするごくごく飲むやつ欲しくなるよね、
うん、
だからちょっとやっぱこれちょっと喋ってる最中にね、
はいはいはいはい、
結構俺ちょっと最近喘息の毛があって、
へー、
ちょっと呼吸器がキュッとなってるから、ちょっとヒューヒュー音が鳴っちゃうのよ。
ほんと大丈夫。
いや、まあ、全然これ慣れてるから全然何もない
けど、ね、
病院に行くほどのことでもない、
はいはいはい、
だからさ、その、うん、まあ喉を湿らすと、それちょっとね、俺の中で楽になるから、
あ、まあまあまあ、
ジュース
寝起きだしね、
持って緑茶をさ頼んでさ、でも自販機出してさ、でもミクノシンちょっと申し訳ないから、ミクノシンにもなんかちょっと買っとくかって言ってさ、クリーミーラテっていうね。
確かにかまどはね、やっぱすごいのが、やっぱちょっとの遅刻でもなんか一回毎回なんか俺なんか買ってくれるんだよ、ね、
ちょっと甘いコーヒーとか甘いココアみたいなのまあでも俺どっちでもいいなと思って、
はいはいはい、
緑茶をちょっとごくごく飲みたい気持ちでもあるし、
うんうん、
でも寝起きだから甘いものが欲しい、
ね、
どっちでもいいなと思って、
うん、
でしかもどっちも俺の都合ので出来上がったジュースなんだけど、
ああ、なるほど。
まあミクノシンちょっとどっちかじゃあ、ね、お詫びであげるよって言ったら、はい、ミクノシンがうわー試されてる。
いやいやいや、試されてるよ。しかもこれみんなが聞いてるってビジュアルがないでしょ。
うわ、でっかいペットボトルと
500のお緑茶と
甘いココア、うわー試されてる。
いやもうね、
じゃあ緑茶もらおうか。あーでもなんかそれだといっぱいこいつ飲むんだ
ろう。そうそうそうそう、本当にそうよ。
俺なんでお詫びにあげた飲み物ってそんなしなさだね、繊維で。
いや違う、それ試されてるのもあるけど、やっぱかまどに、かまどがやっぱ買ったもので一番いいの飲んでほしいんだよ、うん、
あー
例えばどうぞって言ったけど、本当はこっちの方がいいけどみたいなあるじゃん、なんでもさ。
だったら言うじゃん俺は。
いやいやいや、言わないじゃんかまどは。そっち取るんだって言うじゃん、かまどはね。
なんかまあミクロシンは緑茶を選んでさ、
うん、そう、あの一応何で緑茶選んだかっていうのは、うん、かまどは緑茶を飲んでるとこはあんま見たことない、
うんうん、
このなんかちょっと背の低いちょっと横に出てるなんか紅茶家電的なやつの、うんうん、サイズの缶の甘いやつ、うんうん、だからかまどいつも飲んでるからさ、うんうん、そういうの好きだからまあ甘いのかなと思って。
ああそう、いや本当にどっちも良かったし、うん、もしそれ判断するんだったら、うん、あのラジオ中にパチンチュチュやるかもしれないから、
まあ、それもちょっとそれも1割あった、
思ってほしいし、うん、思わないでほしいし、
そうなん
その程度のこ
と それを言ったら川田はもう絶対もうぶち切れるからああそんなつもりでお前これ渡してんのかな、どっちもいらんわみたいな。
でもお詫びで渡してるものでそんなさ、
いやね、これやっぱお詫びをされ慣れてない
んよ。ああそうなんだ、
しなくていいのにって本当にもうこんな全然大丈夫だよって、いやいや怒っても1ミリもないんだって俺。
いやそりゃそうだけどさ、うん、前ツイッチのゲーム配信でさ、うん、俺がどうしてもちょっと仕事の都合で遅刻するから、はい、申し訳ないなと思って缶コーヒーをね、まあ、そんなもんだけどさ
はいはい、はい、
買ってたらさ、わあありがとうって言って、うん、でもやっぱ邪魔だったのかな、
何
ゲーム実況中にさ、うん、やっぱその空き缶とかが転がってたりしたらさどっかでねつまずいてこぼしちゃったりとかしたら大変だから、うんうん、もう一気に乗り越してい
やだからね、そ
う、まあ、ありがとう、缶コーヒーありがとう飲んですぐ泣き物にしてた。
確かにレッドブルみたいな飲み方しちゃったけどいやね、だから缶コーヒーもまあ買わないのよ。さっきはもうこれ消してるか分かんないけど、どんぐりガム、うん、食うっていうね、俺はガムを食うっていうのと同じで、うまいものは飲み込んじゃうんですよ。あんなだってね、甘いコーヒーなんて結構だってほ細いからさ、うんうん、量も少ない、だから、
うん、まあまあ飲み切ってみたいな、
そうそうそう、
スケベな体してる
あれはスケベな体っていうのどうかと思うけど
早くいただいてってい
や、あと CM とかでもさ、ゴクっていうあのポーズみたいなね、山田孝之とか飲んでやっぱあれはいいなって思うけど、うんうん、自販機なんて用使わん俺は。
あ
なるほど、お母さんだから俺はコンビニなんか用いかんし、
あ
だからもうあれはもうグビグビグイって飲むもんだと思ってるのね、
うんうん、
オルナミン C もそうやん、なん残さんでしょ、ヤクルトだって残さんでしょ。
まあヤクルトとかそうかな、
そうだ、もう俺はヤクルトのカテゴリーなのよあれは、もう
缶コーヒーが、
そうそうそうそうで、あれはもう一番美味しい楽しみ方をしたっていう俺の一番、
まあ、まあいいけどね。でもなんかもうそんなこと思われてるんだ、俺ちょっと改めようって
思ってない今回はすげえよこの2択と思ったのかまどが出されてやっぱ一気に緊張感増したね確かにね、試されてると思ったわ。
さあ今週はは
い、
元と最後、
まあね
一応、今週までって言ってたので、
今週まで、
ね、皆さんのオリジナル仮面ライダーの
来たよ、
結構来てるで、全部はちょっとさすがに紹介できない。
あ結構来てんの、やっぱ先週も結構読んだしね、やっぱいいコーナーだからこれ、
あの山下ラジオがあの就活をズルする
それはもうねちょっと言い方変えてあげてほしい、
ね、東映さんっていうね、
うん、
特撮日曜の朝を盛り上げてるあの会社の、はいはいはい、まあ、特撮家
はいはい、
のところの
プロデュー
サーを募集するっていうのに、
もう初めてのね試み、
応募するにあたってオリジナル仮面ライダーをみんなで考えようって、
はいはいはい、
でそれを引っ提げて就活に行くっていうズルをしようと。
ズルじゃないけどね別にコーナーです、そういう。
だからまあさすがにちょっとね全部は紹介できないけど、まあ、今日までって言ってたんで、まあ、なるだけ、
まあ、なるそうだね、
まあ、あのちゃんと文章になってるやつはちゃんと読もうかなと。
ああなるほど、
思ってます。
はい、
なんで例えばですけど、
うん、
ラジオネーム、
はい、
ガンダムさん。
ガンダムさん、
もうダメだけど
確かにね、もうちょっとねバンって感じだね、
強豪他社だね
どうですかガンダムさんの
仮面ライダー、うん、うんこ、
わあダメだね、
うんこを食べて変身、うん、おしっこと戦う、俺を殺してくれ
これなんかもう先週あのギリギリのやつが書いたんじゃないかなガンダムが、
こんなんばっかりだけどこういうのは読みません、
読んでるからだから来んなよまあいいんだけどね、ありがとうございます本当にガンダムさん。
さあもうちゃんとちゃんとね他にも来てるからそれだけね、
うん、
ラジオネーム松見さん、
松見さん、
うん、
ございます。
いつもラジオ楽しく拝聴しております。
あらあらございます。
私には、
はい、
3歳の息子がおりまして
すごいね。
私が特撮オタクだったので、
うん、
息子と仮面ライダーを見るようになり、
はいはいはいはい
は
い、
今では親子で変身する毎日です。
あじゃあもう女性の方かな、多分娘さんでね、
そうかな、
私ってもしかしたらね。でもいいね、
夫は呆れ顔をしていますが、
はい、
大好きな特撮と、うん、釜ミクのコラボが始まり投稿せずにはいられなくなりましたコラボはしてない勝手に言ってるだけ
で、いや間口をね広がってよかったんじゃないやっぱりメールが多分初めてなんじゃない、もしかしたらそういう感じだと ね、
ねやっぱ特撮やっぱハマりたいんだけど俺なかなかね踏み出せないわ。
難しいよ、だって長いってのもちょっとね、
そうそうそう、
あるし、
もう今更ハマれないっていうのがあってね、 大学の時友達に特撮オタクみたいな結構いたんだけど、やっぱそういう子たち友達あの子供の時から
そっか
ハマってて今もハマり続けてるみたいな、途中参加がやっぱりできないんだよな、
なかなかね、みんな優しくてさ、いやいや こいつだけでいいよみたいな、そう言ってくるけど、ま、なんか違うんだよね。
さて私が考えた仮面ライダーですが、
はい、
主人公、うん、美容師です。
美容師ちょっといいぞ。もう
美容師を志す青年が、うん、ひょんなことからライダーベルトとハサミを拾います。
ハサミね、やっぱそうよね。
不思議に思いながらも勤めている理髪店で必死に仕事をしている、うん、
はいはいはい、
すると毛に覆われた怪人が現れお客さんを襲います。
森蔵みたいなやつだろうな
よかったね、これが薄毛の怪人だったらね、ボボボボボボボボになる。
懐かしいな、
毛刈り隊になっちゃう。
確か毛刈り隊ね
美容師である前に正義感が強い男、うん、
はい、
そういう主人公はお客さんをまず逃がしてあげるのですが、自分が襲われそうになってしまう、
うん、
そこで修行している理髪店を経営しているオーナー、
はいはいはい、
仮面ライダービルドというところの石堂総一のようなダンディーな男です。
いやちょっと分かんない、それは全然分かんないけどね
から、うん、ベルトを使うように促される。
あ、
そしてベルトの中心のくぼみにハサミを差し込みます。
えあ、鍵みたいにってこと？
そうそうそうそう、
ガチャッと。
なんかそんなあるよね、なんかベルトにさ、多分 USB なのかな、
あれ USB は上からガチャ
ガチャってやって横にガチャンって。
そうそう、あれかっこいいよ、
ああいうガジェット感がかっこいい
んだよ、ね、うん、で音もね、いい音すんだわ
これも音出るよ。
何？
ベルトにハサミをガシャってやると、うん、Hey! レッツゴーカーッと
やっぱいいね、この仮面ライダーのこの声いいよね、誰が喋ってんのっていうのがいつもやっぱあるけどとてもいいですね。
そういう高らかなベルトの音声とともに変身、
うんうん、
仮面ライダーシザーの誕生です。
シザー、
顔面はハサミがくっついているようなデザイン。
あーいいね、
歯の部分をあの触覚、
開いたハサミね。
そうそう、はいはい、いいね、あのネフロのあの美容師マルモみたいな感じになっちゃうけど、
そういうやつ最初の方のネフロ確かにな、
ね、髪の毛は神様だから人間は土台だって言い張ってる
なんかね、もう
開いたハサミを逆さまにしてね、あの 手持つところのくぼみのところが目のところ、
目ん玉やってる懐かしいな、
なんでこのジャンプラジオ
いいね、ネフロ描いてえな。
変身するハサミや、
はい、
シャンプーの種類によってフォームを変えていく。
なるほど、
セニングフォームはすきばさみ、
あ
シャンプーフォームだけど、はい、相手を泡だらけにするとか。
なるほどなるほど、
コンディショナーフォームは味方のダメージを回復させる
とか、ね、あ回復もあるんだ、
なんかこういう感じ。だからおもちゃもハサミをモチーフするけど、うん、それと危ないからちょっと刃先を丸くするみたいな配慮までこいつ
はおちゃんと書いてあるんだ突っ込まれるところもねラジオだともう言いっぱなしになっちゃうからね。
個人的にはシャンプーフォームを一度使ってみたら主人公の力がヌルヌルになってしまって、
お
で怪人に逃げられて、これは使うのが難しそうだ。
なるほど、そのミスもあるのね。
でしばらくシャンプーを避けてたら、うんうん、その理髪店のオーナーから、うん、そんなことじゃダメだよ、シャンプーを得得してようやく半人前、
お
と諭されて考え直して使いこなせる
よ。あーいいねヒントね
こいつは本当に特撮好きなんだ
これヒントいいよねなんかあの事件のねきっかけになるヒントシリーズ。
そうそうそうそう、うん、俺これ一回特集で書こうとしたんだよね。
ああ本当、
必殺技を身につける時のさヒントの出し方みたいな
誰かがやっぱ知っててね、そうそうそう、教えてくれるんだよね。
なんかさ普通にご飯食べてて、うん、その里芋を食べる時にコロコロンってその箸から転び落ちた時にああもう
ん？いやこれ楽しいなこれいいよね、何気ないところに隠れてるんだよね。
そうそう
そうそうそう、
でももう靴ひもをほどけてやってさ、うん、もうと思ってやったらランドセルからガバーンって、うん、もう、
うん、何がだか分かんないけど
何に何を
いやいやいや、そいつらとぶち当たってる壁っていうのは何かでね打開するから、これはとてもいいわ。
ラジオネーム、
はい、
小魚。
小魚さん、ありがとうございます。
オリジナル仮面ライダーのコーナーに投稿します。
はい、
仮面ライダー
うわ
ロスト
ロストビューン、これ海外ドラマの方
ロスト、海外ドラマのロスト、
俺目めっちゃ開けたから今ラジオで分かんないかもしれない
俺ね、俺ああいう連続海外ドラマも全然見ないから。
いやまあ俺はあんまりだよ、全部見切れないけどね。
ただこの仮面ライダーロスト、
それじゃなくて
テーマは鳥
鳥
と 自己犠牲。
自己犠牲、鳥と自己犠牲。
参考文献は幸福な王子。
え、
幸福な王子って俺多分だけど、あのさ、ツバメが、うん、あの銅像、あ、なんか銅像がさ、うん、なんか宝石とかいっぱい身につけてる銅像が、
はいはいはい、
なんかツバメにその宝石を持ってって誰かに施しをあげてよみたいな言って、最終的にそいつは何もなくなっちゃいましたみたいな昔の昔話あるじゃん。
え、俺今んとこ知ってる言葉鳥しかないわかんないんだけどな、
テーマぐらいわかんない。なんかそういう昔話っていうか童話あるでしょ。
あるっけ、俺それ知らないぞ。
まあ海外のやつだけどさ、なんか王様の銅像があって、はいはいはい、で目はなんか水晶でできてるとか、なんか冠をかぶっててとかあるんだけど、ツバメとしか仲良くない、ツバメとしかお話ができない。
なるほどなるほど。
で町の人のことが好きだけど、なんかその人たちが苦しんでるのを見て何もできないから、その俺僕の目をもう取り外してあの人にあげてよとか、
あーんか
ツバメに言う、
はいはい、なんとなく
それをテーマにしてる、うん、
はいはいはい、はい、
大学生の弟が突然亡くなった、
うん、急に結構重いよ。
主人公は参列した弟の友達から、うん、弟は仮面ライダーだった、うん、そしてその友達も仲間の仮面ライダーだった、
うん、
そして弟は怪人と戦って、うん、勇ましく散っていったということを知らされる。
第1話で、
第1話で
かなりこれはちょっと新しいぞ。これいいんじゃないの。
遺品として、
うん、
仲間のライダーたちから認識票ドッグタグを受け取る。
なるほどなるほど。
わかる、ドッグタグ、
わかるわかる、
銀の丸いやつね。そうそうそうそう、戦場で亡くなった時にその身元がわかるように
っていう。あ、そういうやつだ。
そうそう、ドッグタグっていうのがあるんでね、うん、変身ベルトを違和感なく普段から身につけられるように、うんうん、そしてライダーにもし何かあった時に身元確認できるようにっていうので、そのドッグタグが使われてるっていう設定だ。
なるほど。
だからベルトじゃなくてドッグタグを作る。
ドッグタグで変身してた。
ドッグタグってかっこいいよな。
かっこいい。あれでもつけらんない。
いやそうだ、
あれは俺つけらんないよ。
ドッグタグあったら俺いつでもお前のこと殺していいと思う。
そういうことではないだろう。
ある日怪人に出くわしたロスト、
うん、
弟の仮面ライダー、あ、弟の仲間の仮面ライダーに守られていた、
うん、はいはいはい、
すると、うん、身につけていた弟の遺品の
ドッグタグ
が光っていることに気づく。
もうポンポンとね、青白く
ドッグタグに刻まれた人物にしか扱えないはずのもの、
うん、
なのに兄であるロストはなぜか変身できてしまった。
なるほど。
だからそこでは怪人が増えたので、うん、そのまま戦いにロストも加わ
る。お
ー、ロストの初期装備はツバメフォーム。
ツバメフォーム、
二刀流双剣で戦うスタイル。
いいね、羽がギザギザになってるところに持つんだよ。それが一番こうなってるね、ある映画で。
他の仮面ライダーもインコとかオウムとかペンギンとか、
あ、
鳥をモチーフにした姿で戦う。
鳥いいね、結構多いね。
鳥はあったのかな、今まで仮面ライダー。
確かに、どうなんだろう。
なんとなくね、昆虫なんでしょ、バッタなんでしょ仮面ライダーって。
そうだろうな。そうだね、確かに。
だからなんかこういうのはなさそうな気するね。
鳥ちょっといいね、なんかしかもかっこいいよね。
戦いを終え変身を解いたロスト、
うんうん、
しかし体に異変を感じる、うん、戦いの最中に攻撃を受けた場所に傷跡が残っている。
はいはいはい。
仲間のライダーたちは致命傷でもない限り、うん、ライダースーツの上から受けたダメージは肉体に反映されないはずだと。
あー、まあ、まあ、アーマーもあるしね、ガジンガジンみたいな感じでね。
ただ借り物の変身ベルト、うん、ドッグタグで変身したロストの鎧は不完全だったので、はいはいはい、変身中は、まあ、アーマーとして機能してるけど、うん、変身を解くとそのダメージがそのまま
反映する。かなり難儀。これ難儀だね。
だから弟の借り物だから完全なアーマーではない、
うん、そういうことか。
だからもう傷跡だから出血とかはないんだけど、体がもうボロボロになっていく、戦うたびに、うん、ただロストはやむを得ない状況とか使命感とか弟の復讐とか、うん、そういうものものがあって敵と戦っていく、
うんうん、
で長袖長ズボンじゃないと外に出られないぐらいに傷だらけになっていく、
うん、うわ夏。
だから敵の光とか音波系の攻撃を受けて視力聴力にも影響が出てくる。
どうすんのよ。さっきの物語みたいにどんどん失ってっちゃってさ。やばいよ。
仮面ライダーたち、他の仮面ライダーの仲間たちはロストを受け入れるやつと、
うん、
でロストを受け入れてチームを組んで、でロストをかばいながらね、
はいはいはい、
戦うやつと、
うんうん、
ロストを拒んで、
なんだよ、
それぞれが、まあ、個人プレイで戦う っていう風に仲間たちも2つに分かれていく。
アベンジャーズ
で、ロストをかばいすぎたあまり、うん、致命傷を負って死んでいくライダー。
死ぬ、
単独行動に出てそのまま死んでしまうライダー。
いや重いよ。
敵の呪縛に巻き込まれて死んでしまう仮面ライダー。
めっちゃ死ぬな。
強すぎる怪人に捨て身の攻撃で散っていく仮面ライダー。
どんどんじゃ減っていくんだ
とかね、まあ、その二分された間の構想とかもあって、繰り返される戦いの中でどっちの派閥も次第に減っていき、最終的にロストは一人になっちゃう。
どうすんの。
最後の怪人と基地を破壊してズタボロの姿で倒れているところを発見されるロスト、
うん、
もう自分が何者でどうしてそこに倒れ込んでいるかも分かってない、
うんうん、かなり厳しいぞ。
そのロストが持っていたドッグタグが発見されて、うん、全て弟がやったことと誤解されたまま人々に感謝されるロスト。感謝の言葉を聞いたロストは目を閉じて深い眠りについたのであった。
決定。めっちゃいいじゃん。いいよね。最後まで
もう終わっちゃったけど、
終わっちゃったけどね、
もう最終回迎えちゃったけどね、
もうそのドッグタグのね、それは伏線じゃないけど、もうそれも完璧に、
いや
これいいんじゃないの。
俺こういうなんかね、バッドエンドでもない、
うん、
でもハッピーエンドもでもない、
う
ん
う
ん、
そうだね、
パワポケが言うところのビターエンドって言うんだけど、
あるんだこういうの、
ちょっと幸せなんだけどほんのちょっぴり苦い、
はいはいはいはい、
っていう終わり方がすごい好きなんだけど、
いやこれ考えさせられるよね、
考えさせられるって言い方やめて。俺その言葉すげえ嫌いなの。考えさせられるって言ってるやつで、考えてるやつ俺見たことねえから。
考えさせられるわ。終わった後ボーッと上見てね。
そうそうそうそう、なんかさ物語とか作品とかを見た時ってさ、絶対物語見始めた時に鍵括弧が始まって、物語を見終わったら鍵括弧閉じるじゃん、
うん、
その閉じない作品が一番いいよね。
ああなるほどなるほど、そっからちょっとね、
そうそう
考えさせられる時間があるから、
ね、やめて。
いや
いや、いいですねこれ。
これはかなりいいっすよ、
うん、
いやこれいいんじゃないですかね。
私はあんのかねこういうのもね。
どうなんだ、
だからちゃんと勉強してからやれよな、こういうの。
本当に俺もクーガとかねえ、
だって俺この間、俺先週俺が言ったさ、はい、仮面ライダートラッドまんまあるらしいぞ。
なんかね、山梨 ね
言ってた、
ツイッターで
仮面ライダーゴーストって
、ゴースト、
ね、あるらしいっす
よ。ゴーストって確か結構最近のやつよね。
あ、そうなの。
そうそうそうそう、
ゴーストってまあでもまんまだよね、幽霊を、
幽霊を
のなんか
身に、まあ、
まとうみたいな感じだろうな。
そうそうそう、うん、
まあまあこれぐらいだったら被るか。
まあそうだって、
あでも山梨さあれなんだけど、その、うん、俺の仮面ライダートラッドさ、なんだったら俺主人公途中で死んでもいいと思ってるんだけど。
むちゃくちゃにすんねん。
あのキングダムハーツ2のさ、ロクサスが空に変わるみたいな感じでさ。
ああそうなの、俺やったことないか分かんない。
主人公がさ、うん、あの死んで、うん、で別の主人公が後で出てきて、そこの思いを引き継ぐ継承するみたいな展開があってもいいと思ってるけど、どう。
いや真似されたって、パクリンってなったからね、悔しくなっちゃってるけど。でもそれいいね。
もしくはさ、その自分の親は死んでるっていう設定なんだけどさ、そのダブルの主人公、うん、ダブル主人公みたいな感じで、あの主人公、普通の現代の主人公がやってる話と、うん、当時の お父さんがやってた話も、うん、同時並行でやるみたいなのも。
でも主人公2人は仮面ライダーダブルってのなかった。
でも時系列をずらして、
あ時系列
で、かつてお父さんの戦いはこうだったっていうのと、今主人公の戦いはこうっていうのをさ、あの対比させるみたいなのを考えてるけど、どう。
いやもうたくさん詰め込みすぎだろ。そしたらどんどん良くなるよ、そらずるだもん。そんなもう気がしがね、
お水飲んでますか？
コクコク。
お水飲んでますか？
コクコク。
お水飲んでますか？
コクコク。
お水ゴクゴクゴクゴク。
仮面ライダー。
はい。
あ、また仮面ライダー出ちゃった。
確かに今日頑張ったよね。俺、あえて言わなかったよ。
ラジオネームなの。
ラジオネームだから。
まあでもしょうがない。こいつはもう仮面ライダーって言ってもいいと思う。
あ、本当に？これは良い。
仮面ライダーはじめ。
仮面ライダーはじめさん。
はい。
結構長いように言う
かまどさん、こんばんは。
こんばんは。
僕の考えた仮面ライダーを投稿させていただきます。
ありがとうございます。
山根さんの収束活動の力になれたら幸いです。
あーいいですね、優しいねみんなね。
仮面ライダー、
うん、
シンガ
ー、シンガー歌、
これちょっとね、うん、本当にちゃんと考えてるから俺本腰入れて読むね。
うん、
仮面ライダーシンガー、
うん、
主人公は、うん、ガチャガチャが大好きな、うん、売れないシンガーソングライター。
おいおいおいおいおい、いいね。
そしてツイッター配信。
ああ、
それはなんでだ。
いやもうなんか要は現代のねもうちょっとわかるわかる、
ね、口癖は新しい。
おいおいおいおいおいおいおいおい。いいね。
おいおいおい。
熱い熱い熱い。
新作のガチャガチャが出てるのを見てはお小遣いを費やしてフルコンプを目指す。
おお。
そしてまだ持ってないカプセルトイをゲットするたびに、うん、新しい。と言って喜んでツイッターにあげる。
ああいい。
主人公の部屋は集めたガチャガチャのカプセルトイがあふれかえ
る。見える見える。もうその部屋はもう
とあるおもちゃ屋さんに、うん、商品の表示がないガチャガチャマシンがある。
おお。
実はそのガチャガチャマシンはライダーシステムを開発した正義の組織が作ったガジェットとか、
うん、なるほど、
武器とかがカプセルとして隠されている。
そ
ういう組織の表の顔はもちろんおもちゃ会社。 おもちゃ屋さんは組織が経営していて、そこの店長が広い、うん、
広い。そこが広いなの。またもう、 結構味付けがすごい
よ。でも俺素晴らしいと思ったけどさ、うん、もちろんここの店長はヒロインって書いてあるから、うん、ひょっとしたらあるあるなのかな、仮面ライダー的に。
あーなるほど、そこもちろんってね、俺意外だと思ったよ。
俺も結構さ、ダンディーなおっちゃん、
そうそうそう、とかなんか夕日のお父さんみたいなさ。
そう
だよね。なんかおもちゃのさ、
いやここがヒロインで、まあでも、うん、まあ少なくともでもおっさんだったとしてもそこの娘としてヒロインは絶対いるもんな、うん、
ああまあね、
だって
あ
の主人公とそこが一番接点が多くなるから、そこ
にそっかそっか、
ヒロインがいると物語上都合が良くなる。
なるほどなるほどなるほど。
ちなみにその武器とかガジェットはやっぱりおもちゃ屋の会社が作ってるから、うんうんうん、ヨーヨー、
お
ー、剣玉、
やいやいやい
といった懐かしいおもちゃがモチーフになってる。
いやちょっとおもちゃがテーマか。
武器はカプセルを開けると実物大になって出てくる。
おお、ホイホイカプセル。いいね。
カプセル自体も銃タイプの武器、
うんうん、
の弾になる。
なるほどなるほど。
なんかスリングショットみたいなね。
はいはいはいはい。
弾としても使えるし、その弾を開けたら、うん、その中に入っている武器も使えると。
ちょっとめっちゃ良くねえか。
ちなみにこれ仮面ライダーシンガだから、うん、ガジェットの形は音楽プレイヤー、
うん、おーおお
で、バックルがスピーカーのベルトにセットして使う。
ちょっとめっちゃいいじゃん。
変身フォームの基本フォームはスピーカーからギター音が鳴る。
キュンキュンキュンキュンキュンってなるのかな。めっちゃいいじゃん。
まあスピーカーで音波攻撃もできると。
うんうんうん。
で、別のフォーム、うん、スピードフォームではドラム音が鳴る、うん、
あ
パワーフォームではベース音が鳴る。
ボンボボンボンボボン。
そう、いやそうなるとちょっと
確かにちょっとフレンドパークつい
ね。叩いた時だけ音が鳴るやつね。
あれになっちゃってごめんなさいね。
ファイナルフォームは、はい、ギター、ベース、ドラムの三重奏。
ああなるほど。
スピードパワー武器の火力が全部上がり、うん、数秒間音速で動くことができる。
すごいいいね。
めちゃめちゃいい、
うんうん、
苦戦しているとボディがガチャガチャマシンのロボットが飛んできて戦闘をサポートしたり、
う
ん、
なるほど、
新しい武器をガチャできたりする。
なるほどね。いやこれおもちゃになった時も考えたら最高よね。
2号ライダーもいるって。
2号ライダー何よ。
仮面ライダートレイナー。
トレイナー、
自分の戦いの動画を撮影して公開する人気 YouTuber。
なるほどなるほどね。いやでも YouTuber ってのは子供に響くよ。
いいぞ、
これはいいぞ。
ライブ配信もするだ
ろ。何なんだよ。
ちょっと前にヒーローアカデミアにこんな敵いたよ。
あ、いたんだ、うん。YouTuber ヒーローいたんだ。
そうそうそう、自分の正義活動をさ、うんうん、まあ、あの悪役として出てたんだけど、
はいはいはい、
それを YouTube に投稿して、はいはい、なんか人気者になろうとしてるやつ。
なるほど。
エンターテインメントのためになんか人を苦しめようとするやつみたいな。
すごいな。かなりいいなこいつ。
一応ね、敵は地上侵略を狙う地底人ってことにしてんだって。
あーなるほどね。
だから結構ねこの人好きなもの全部詰め込んでる、
詰め込んでる感じする。でそれぞれ一個一個やっぱ熱量感じるよね。なんかね、
やっぱ地底人だから昆虫とかコウモリ、モグラとかそういう地底にいそうな生物をモチーフにした怪人が。
なるほど。
それを土から作り出される。だって
土から作り出される。
うん、いやなんか俺すげえかっこいいわこれ。
土がゴーって変わってくみたいなこと
じゃない。
すごいな、おもちゃでこっちはね。
で地底人のボスとか幹部は、うん、 鉱物。
おお、いいね。
ね、うんうん、ちょっと鉱物がバッと出てこないけど、アルマイトとか。
はいはいはいはい、それこそ ダイヤモンドもあるってことよね。
アルマイトはそんなこと。アルマイト
何しっかりしたよ。こっちがびっくりしちゃうから
とかオリハルコンとかね。
ああなるほどね。
多分そういうことなんじゃないかな。
まあだから、なるほどなるほど、土とかそういうのか。
そうそうそう、クリーチャーデザインは寺田克也先生でお願いしますって。そこまで考えてるのね。
すごいよ。どなたか分かんないよ俺は。
怪人を倒した回のエンディングは、うん、仮面ライダーシンが、うん、主人公のライブシーン。
ちょっとめっちゃいいじゃねえか。
エンディングはね、
うんうん、
初めは少なかった観客が回を増すごと
に。いやいやいやいやいやいや構図は同じなんだよね。構図は同じなんだよね。でもね、
そうそうそう、人がどんどん増えていくんだよね。そ
うそう、増えていって一回負けたシーンはもう音楽から伴奏だけ流れてても誰もいない。
誰もいない。
ない。スポットライトポンって上がってるだけみたいな。
あ、いいねー。それいいじゃん、本当に。ちょっとね、やっぱり2週間目はみんなガチの、
ガチだ、やっぱもう寝かしてってるね。
すごいね。
いやー、これはいい。
仮面ライダートラッドとか言ってたのが恥ずかしい
よ。俺もよ。なんかもう無理よ、もう。出れなくなるわ。
さあ、
うん、
中でも僕が一番ピンときたのが、うん、
次も、
はい、
1番、
うん、
卵賞1位ね、
うん
うん、
だから山田がどれを選ぶか
は
分かんないし、まあ、まあ正直言うと仮面ライダー10をみんな超えてるのかっつったら、うん、ごめんね、これはそうではない。
いやいや、もう褒めすぎよ。こっちがいたたまれなくなるんだから。
いや、やっぱね、仮面ライダー10ってね、うん、いいんだけど、やっぱ設定が好きだらけだったんだよね。
まあそうそうそうそう、ちょっとやっぱりボコボコだったんね。
なんかそのさ、うん、あ、ベルトの網に箸で、うん、あのカルビをジュンジュンってやるみたいなのはかっこよかったんだけどさ、うん、面白かったんだけど、やっぱ怪人が野菜でみたいなのがちょっとそこだけなんだよな。
そこがやっぱ俺のね弱いとこが出てたけど、あ、まあ、かなりもうあのラジオももうほんとパワーだったからな。さっき聞き返したけどね、ダメやろ本当に。
ラジオネーム、
うん、
テルさん。
テルさん、
僭越ながらオリジナル仮面ライダー企画の方を送らせていただきます。
はい、
テーマはビスケットと同様です。
ビスケットと同様、あったかそうな部屋だな。
童謡ってあの子供ソングだもんね。
そうよね。で、ビスケットみたいな、あれ、あの、クーモ、ハーベストみたいなやつ。
そうそうそうそう。
そうよね。え？
主人公は、新人王を取ったプロ入り2年目の野球選手。
野球選手？
ある春の日、
うん、
試合で大活躍をして、うん、ヒーローインタビューを受けて、
うんうん、
で、もう凱旋する、
うんうん。
帰る中、何者かに拉致されて改造手術を受けてしまう。目が覚めるとそこはいつもの自分の部屋、
うんうん、
なんだ夢かと思っていつも通り朝の練習に向かうと、はい、キャッチボールもできないほど体が衰えている。
お
ー、表向きは故障、
はいはいはい、
まあ怪我ということにされて、スポーツドクターの元に通院を繰り返す毎日、
うんうん、
あの華々しいスター選手だった日々が嘘だったかのように世間に忘れられていき、主人公の心は荒れてしまう。
まあまあちょっと悲しいね。
そんなある日のこと、いつも温かい言葉を投げかけてくれる看護師、
うんうん、
彼女候補が見たこともない怪人に襲われている、
うんうんうん、
無我夢中につかみかかるがなすすべもなく、
まあね、
襲われる主人公、うん、そこへ走り寄ってきたドクターが、
うん、
ベルトとフルスイングと刻印された丸いチップを持ってきた。
おーおーお
ー、ベルトにチップをはめて、
うん、
叩いて割る。
やってくれたね、いいね。
すると、うん、主人公は仮面のヒーローに変身し、うん、見事怪人を打ち倒すことができた、
うんうん、
ドクターが言うには、今優れた才能を持つ人が君のように一夜にして何もできなくなってしまう、うん、そんな事件が多発している。
おーお
ー、どうやら何者かが才能をビスケットと呼ばれているチップに変えて奪い、
うん、はい、
それを使って怪人を生み出しているようだ。
なるほど。
例えばこのベルトを使えば、
うん、
フルスイングというビスケットなら、
うん、
振り回す攻撃と筋力に分けることができる。
なるほどなるほど。
どんどんこのビスケットを手に入れて割っていけば君の力は取り戻せるはずだ。
あー、いいね。
さあ、このミドルシュートのビスケットを割って、うん、キック攻撃と敏捷の能力を手に入れてみよう。ベルトにミドルシュートのビスケットを入れて変身しようとする主人公、
うん、
しかしいくら叩いてもビスケットが割れない。
なんで
ドクターは、うん、どうやら今の君のクソみたいな現状だと元の持ち主の才能が使われることを拒んでるようだね。
ああなるほど。
だからまあ才能奪われて腐りきってるから。
そっかそっかそっか。
でも心もすさみきってマジでクソだわって思ってる君にこの才能も使ってほしくないと思う。
レベルが足んないのか。
だから君がまた一から自分の力で成果を出して、
うお、
才能に認められれば、
ちょっといい話じゃんこれ。
使えるようになると思うんだがな。
これいいね。
それってつまり野球で活躍するために怪人を倒して、怪人を倒すために野球で活躍しろってことですか。
いいね。
そして主人公が輝かしい日々を取り戻すために、うんうん、ヒーローとプロ野球選手二足のわらじの生活が始まった。叩けビスケット、叩け運命の扉。その名は仮面ライダーポケット。僕の考えたパワポケ15のコーナー。
ざけんな、おい。落とすな。こんなに盛り上がってたのよ。パワポケ15のコーナーなんてねえんだよ。
これはかなりいいですね。
まあよかったよ、仮面ライダーとしては最高だったよ、
うん、いやめちゃめちゃ。いやビスケットってさ、ちょっとやっぱりなんかユーモラスだけどあると思うよ。
そう、俺もちょっと思った。
ベルトにカシャンってはめた後にパンって叩くってことでしょ。
そう、ビスケットを叩けばね、みたいな。
そしたらそのビスケットが割れて才能を手に入れるみたいな、
うん、これちょっといいよね。
いいね、
うん、これは本当にいいと思った。
なんか花咲天使てんてんくんみたいだけど。
そうだったっけ。
なんか才能が
出る。なんかあったね、あったあった。
あとちょっと打ち切り漫画だけど、昔ハイファイクラスターっていうね、才能をなんかバーコードみたいにして、うん、なんか自分いろんな才能を身につけることができるみたいな。
あ、そんなの知らない
。いい加減しろこのジャンプラジオは。
本当ジャンプの特撮で2週間同じことしてたよ本当に。いやでもこれめっちゃ皆さん嬉しい。いいっすねこれ。
いやこれはね、でも、うん、パワポケとしてもかなりいいと思う。
パワポケとしてもいいの。
だから要するにそのチップを叩けば、
はいはいはい、
ヒーローとしての能力を伸ばすか、それとも選手としての能力を伸ばすかが選べるってことなんだよね。
そうそうそう。
フルスイングっていうビスケットをバンと叩いたら、ヒーローであれば振り回す攻撃、
うん、
でも、これが野球選手の方だったら筋力の方に、うん、経験点。
でもどっちばっかでもダメだってことだもんね。
どっちばっかでもダメ、ね、
そう、認めらんないからね。
野球だけが強くなっていっても怪人を倒せないし、
そうそうそう。
だからヒーローとして強くなっても、
うんうん、
まあ、野球選手として活躍できないから、うん、その才能は認めてくれ
る、認め
強くなれないし、これはかなりいい、
ね、これはいいよ。そのね、時短だ的な、そのなんかもう歯がゆい、
はい、
いいねこういうのは、ね、見てる方もね応援したくなる。
ただね、パワポケ15でしょ。パワポケ15は多分ね、高校野球じゃなくて
ダメ
じゃない
かな。パワポケの話はいいよもう。高校とかいいもん。
基本ね、高校野球、プロ野球、社会人野球、高校野球、プロ野球、社会人野球みたいな、その順繰りでやっていってるんだよね、確かね。
知らないけど。
だからね、パワポケ14は小学校だったけど、パワポケ13ってほら、高校野球。
知らねえからもういいわ、パワポケはマジで。聞いて損したわ。なんなんだ、そのルール。
パワポケ15ってもう一回歴史が始まるんだったら、ちょっとやっぱもう一回ね、やっぱり高校野球から始めた方がいいと思うんだけど。
いやいやいや、いいよいいよ。
まあプロ野球編をやりたいんだったら、まあ全然いいと思うな。
知らないし、もう勝手にしてくれ。15は出ないしな、本当に。
ああでもね、補足はね、黒幕はこのスポーツドクターが黒幕って書いてるのよ。
はあ、なるほど。そいつがじゃあ実はみんなから奪ってて、そいつがめっちゃ持ってるみたいな。
で、主人公は実は失われた技術である第三世代サイボーグの復活を目指してドクターに作られた人造人間であり。なのでね、第三世代のサイボーグ、
パワポケ人造人間とかそういうのも。
でもそれを復活する意味ってあるかなと思うよね。第四世代、第五世代ってね、ハイバルとかああいうやつらが出てきて
る。パワポケ話してね、
そういうところが復活する意味があるのかな。
もういいよ、わかんねえんだから。気持ちよくみんな仮面ライダー話聞いたのに。まあいいんだけど、パワポケでもね、ライダーでも。
でもやっぱり人造人間だから、どうしても人間の限界を超えられない。
ああそうでしょ。
だからそこの限界を突破するために、ドクターはいろんな人の才能を奪って、
はい、
でそれを 才能を与えることで A ランク能力者を作り上げる。
なるほどね。
でその能力者と手を組んで今回の事件を起こすって書いてるんだけど、ちょっとね、パワポケ的にはちょっと黒幕のスケールはちょっと小さいな。
いや、パワポケ的じゃなくていいね。なんでパワポケの方がスケールできるんだよ。びっくりしたわそれも。
いや俺仮面ライダー知らないからさ。でも仮面ライダーってもっとでかいんじゃないの、黒幕って。俺なん
かでかそう。
仮面ライダーが実は黒幕が身近な人間みたいなことやんないような気するけどな、あんまり。
まあいやそっかな。でもそれが逆にいいんじゃない。
うーん、
聞いててね、その黒幕が誰ずっと誰か分かんない状態でっていうのは、まあ、興奮するんじゃない、
うん、
仮面ライダーとしてね。
まあでもパワポケだったらもっと、
ね、パワポケだったらもういらんのもう仮面ライダーでいいのよ。
だからこの人はねやっぱりあの看護師の人をやっぱ彼女候補って書いてるんだけど、俺
いやそんなこと書いてある
。俺ね、まあ、スポーツドクターもね彼女候補にしていい、要はヒロインにしていいと思う、ね、い
い彼女候補っていう言葉は出ないから出ないからこ
れで。だからそのドクター自体は純粋にその科学を突き詰めてるけど、それを悪用するやつがいるみたいな、そっちの方がなんか俺悲劇の匂いがするな。
もういいよパワポケ
パワポケ
もうちょっと分かんないのよこのポケライダーポケットに関しては本当に。
いやでも俺やっぱ名乗りがかっこよかったから。
まあまあ確かに。
叩けビスケット、叩け運命の扉その名は仮面ライダーポケット。
いやそれぐらいパワプロ君ポケットみたいに言ってなんかもっとバシッと言ってほしかったのに。
ちゃんとカッコで子供の声って書いてある。
じゃあパワポケじゃねえざけやがってよなんだ本当に。
いやすいません、いろいろ。
いやありがとうございました。
ありがとうございます。多分これでね山梨もしっかりズルができると思う
よ。本当に山梨カッちゃんどうするのって前も言ったけど心配よ俺は本当にね。
でもやっぱね銃がね、カメラだ銃はね設定があ
確かに
不足してるから、みんなやっぱりね太刀打ちできたけど、これがねやっぱり設定ちゃんと考えられ
たら、ちゃんとしてたらね。いやまあまあまあ、でもそのおかげでいい盛り上がりがねまさかこんな仮面ライダーを考えるの楽しいとは思わなかったね。
だから滑り込みで、
滑り込みで、
さっきほど届いたメールが
もう本当はほやほやのやつ来たよ。
ラジオネーム、
うん、
キルアゾルディック、
おいおいおキルは久しぶりだね本当によ
っ山ラジお前就活中なんだって、
ああそうだね、
特撮を企画を考えてこいだなんて、うん、なかなか面白い課題が出たじゃねえか
まあそうだね、
俺も手伝ってやるよ。
ありがとうね。
俺が考えた仮面ライダーは、
うんうん、
仮面ライダーアサシ
このなんかね暗殺者ですか。
主人公は暗殺を生業とする一族の天才暗殺者
てめえじゃねえか。
将来を期待されていたが一族のレールを敷かれた人生に嫌気がさして家出を決意、自分探しの旅に
バーが見てる
旅の途中さまざまな人間と出会い、彼らと交流を重ねることでだんだんと人の心を取り戻してい
く。いやゴンとか来ちゃう。
そして頭の張りも抜ける
わかんない。
小離れできない母、そして変質狂の兄の魔の手が彼の旅路を阻む。彼は本当の自分を見つけることができるのか。旅路の果てに待つものとは。ツーストーリーだ。どう？めちゃめちゃ面白くね？クラピカとレオリオは褒めてくれたぜ。お前文才あるよってさ。
最近はゴンに会ってねえの。
頑張れよ山田氏、ゾルディック一家一丸でお前の合格を祈願してくからさ。じゃあな。
でもただのキルアンデセンのハンターハンターだこれもうハンターハンターだこれ。勝手に漫画家もさ、
これは日記、う
ん、本当よ。急に久しぶりにキルアからメール来たと思
って。いやごめんごめん、日記じゃねえよこいつキルアじゃないんだから本当は
そうだよ、おかしいのがどういう気持ち。
これはパクリ
いやもう本当にキルは多分ネジ何本か抜いて書いてんだろうねじゃないとここまで書けない。
恥ずかしいバカや
本当に
飽きろお前は
本当にね、
ずっと1年以上通してお前キルはゾルディックなの。
いやー久しぶりにキルだったな。ありがとう。
いやいやいや、ちょっと長くなっちゃいましたけど、いやいやいや、皆さんの仮面ライダーが来て、
うん、
面白かった。
こっちは
一応ね締め切りはもうこれで終わっちゃうけど、うん、まあ一応ね、うん、
全然
送られてきたものに関しては、
まあ、ちょっとあ確かに
ぜひ読んでいってね。
もうそれはもうただ楽しいだけでもいいからね、う
ん、山ラジが採用することはなくなるけど、まあどうせ山ラジまで受かることはないだろう
しほら言うな、結構急にグンってこんなやつ山ラジは本当に。いやありがとうございました。
頑張ってミクロジン。
なんだかエンディング。
はい。
いやね、ちょっと俺、うん、仮面ライダーシンガー、
うん、
ただもう話の中で、うん、ちょっと一区切りあったら言おうと思ったけど、結局言えずにね。
あ、隙がなかった。
そうそう、終わっちゃったけど、これどうっていうのがあったんだけどさ。そのなんだ、最初はギターが鳴ったりドラムが鳴ったりベースが鳴ったりして、 で、その3個でもう、なんだよ、ミュージシャンフォークなんだ
ろ、まあ、三重奏、
三重奏みたいなのできるじゃん。でそれで倒せない敵が出てきた時に、うん、ヒロインに歌ってもらってどうで、倒すみたいな、どう
これマクロスみたいな
ちょっといいんじゃない、
歌って戦うみたいな、
そうそう、飛行機の先端にさ立たせてさ、女の子みたいなねいやちょっといいかなって。
主人公がボーカルじゃないと意味なくない？
まあまあまあね、
こんなんさ、うん、多分ニコニコニコニコ喋りながらお送りするラジオってなんなん？
ないよ、
特撮オフ会でやった方がいいよ、こんなの本当に。
いやでも特撮オフ会とかだと逆にできないんだと思うんだよ、みんな詳しくて。
ああなるほどね。
だからそのかまどがさ、お願いしたどんぐりさんの友達もさ、うん、多分それはしたことなかったって
。なかったなかった、ね、
そうでしょ。
でもね、あの子供の頃やっぱり妄想してたとは言
って
。
ああでも大人になると逆になんかそういう引き出し開けるの恥ずかしいみたいなのあるじゃん。
あるけどね、やっぱり仮面ライダートラットとかもうい
やいや、よかったよトラットも、めっちゃよかったよ、かま
どあるんだとよもう
確かに、あるんだと思ってもう一回聞いたらね、感じも聞いてらんないかもねいやでもわかんない、何がね、今エントリーは出揃ったからねこれは前味が選
ぶ。じゃあ肉の芯の中では誰が、どれが一番良かった？まあ10はちょっと向いてさ、
いやでも俺はシンガーも良かったけど、あの前回あった、あの暴力的な仮面ライダー、
仮面ライダーネイキッドか、
ネイキッドも俺ちょっとねいいなと思うんだよ。やっぱそのベルトの違和感ってやっぱずっとあるじゃん、でけえなみたいなでやっぱそれを武器にするってなんかちょっとね好きなんだよな。
実はでもベルトを武器って結構いいのがさ、うん、ヤンキーとかってさ、うん、ベルトを手にぐるぐる巻きにしてメリケンみたいにするからさ、そんなに遠くなさそうな気がする。
あー確かに、なるほどね。
でなんか変身できない仮面ライダーってさ、うんうん、そのマドカマギカがそうだったようにさ、最後に変身するっていう、
あーそうなの、
カタルシスってある。
はいはいはいはい、あーなるほど。
だからそれまでは変身をずっとしてこなかったけど、最後の最後に主人公が変身するときはもう物語のピークになるみたいな。
そっかそっか、
なんか山場も作れそうな気するんだけど、でも
結構やばいやつ主人公
だ、ウホホドンキーの原始人だぞ
まあね、でもやっぱいいところを取ってね、でもあれは良かった、俺は好きだった。マウドは
でもやっぱこれ引き目になるけどね、やっぱりドングリの、
あ
仮面ライダー
サーカス、サーカスね、まあ、あれもめっちゃ良かった。やっぱあのすごいなって思ったよ、構成ちゃんとしっかりしてて。
いややっぱ俺友達ビキって言われてもあれだけど、うん、やっぱさすがドングリやるなって
やっぱかまどは良かった。
ドングリがね昔 の、 あの文学部に入っててね、小説とか書いてたんだって
言うなよそんなこと、わざわざ誰が誰の暴露してるマジで
確かに
本当に
確かにね、
ドングリさんが入ってる部なんてどうでも誰も笑わないよそんなの、ね、
ドングリさんもう最初の方は結構さ、まあ、中二というか、はいはい、なんかちょっと今思うと恥ずかしいみたいな
やつ、黒歴史
大学デビューを決めようと思ってさ、はいはい、髪の毛メッシュにしてたメッシュって要は
あの堂本剛みたいにしてた、
髪の毛を一束だけ染めるみたいな、なんか地毛の真っ黒だったらさ、うん、一本だけ、一本だけっていうか一束だけ金髪になっててさしてたんだで俺大学1年生の時でさ、同じ学部だったからどんぐり仲良かったんだけどさ、それなかなか言えないっていうか、そういうやつなのかなと思うから言えない。
まあ言えないにいじりとかね、なかなか
他の同級生がさ、えメッシュなんだかっこいいねみたいな言われた時にどんぐりちょっと恥ずかしかったんだろうね、うん、あこれ地毛って言ってた
なことあるかい、
地毛でメッシュのやつ未来英語出ねえぞ
かなりとんがってたっていうじゃん、もうもう本当にツンツンのどんぐりだったんだよ先っぽがイケってなるくらいな栗に近かったんだね
で大学生とかだったらさ、今まで制服の生活じゃんか、うん、中学校高校とか、
ああそうだね、
だから初めて私服で学校に行くっていう体験をするからさ、やっぱりどんぐりそこでさ自分の持ち前のファッションセンスが爆発してさ、もう全部ジャラジャラよ何かにつけて金属があってさ
鎖が、
そうでもシャツとかもさ、うん、あの襟元のところが三角形にザクって開いてさ、そこをなんか紐で編んであるみたいなあるじゃん、
これを笑うのもどうかと思う
けど、ゼルダの伝説のリンクみたいな、
わかるわかるわかる、
これどこのドワーフだよみたいな感じのやつあるじゃんか、そ
う
そ
う先っぽどうなってんのみたいな、
でそれぞれなんかスタッツとかついててさなんかもうあのリングみたいなさ、
あ
なんかあの
ジョータロの首から出てるみたいな、
あの暗記する単語帳をまとめるためのあのリングみたいなのが、はい、至るところについてるジャラジャラで歩くたびにガッチャガッチャガッチャ でも特に金属アレルギーだから全部荒れてんのよ。
マジで誰の話だよ。なんだそれ。どれなんだこれ。俺だってあんま知らないから。本当に。いやいやいやいや、まあ、そういう人も生きてる人ね、
うん、
ありがたいよ。もう本当に大人になってるね。いいっすよ。いやね、いやちょっとただね、ちょっと最後にことだけちょっとね、ちょっと訂正があるんで。
訂正、
うん、もうあの遊戯王のお父さんみたいな、あれ遊戯王の おじいちゃんが。
そうだね、
そうそうそう、
武藤なんだ
っけ、スコロ ゴロフ。
確かにそうだね。
多分山梨聞いてたら、いやあれおじいちゃんだよって多分内容
見てる。ここへ訂正だけさせていただきます。
それではね、いや仮面ライダーお越しありがとうございました。またね、まあ普通に応募も、
ああ来た分に関
してはちょいちょい読んでみて、ぜひ山梨も参考にしてね、ぜひ東映へ受かってください。ということで頑張ってみましょう。ここまで、また来週よろしくお願いします。バイバーイ。ジャッキー。